モタッサバガバトアラハトサンマーサンブッダッサ。
ナモタッサバガバトアラハトサンマーサンブッダッサ。
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 ブッダンサラナンガッチャーミ。
ブッダンサラナンガッチャーミ。
ダンマンサラナンガッチャーミ。
ダンマンサラナンガッチャーミ。
サンガンサラナンガッチャーミ。
サンガンサラナンガッチャーミ。
ドゥティアンピブッダンサラナンガッチャーミ。
ドゥティアンピブッダンサラナンガッチャーミ。
ドゥティアンピダンマンサラナンガッチャーミ。
ドゥティアンピダンマンサラナンガッチャーミ。
ドゥティアンピサンガンサラナンガッチャーミ。
ドゥティアンピサンガンサラナンガッチャーミ。
タティアンピブッダンサラナンガッチャーミ。
タティアンピブッダンサラナンガッチャーミ。
タティアンピダンマンサラナンガッチャーミ。
タティアンピダンマンサラナンガッチャーミ。
タティアンピサンガンサラナンガッチャーミ。
タティアンピサンガンサラナンガッチャーミ。
パナティパタウェラマニシッカパダムサマディアミ。
パナティパタヴェラマニシッカパダムサマディアミ。
アディンナアダナヴェラマニシッカパダムサマディアミ。
アディンナアダナヴェラマニシッカパダムサマディアミ。
カメスミチャチャラヴェラマニシッカパダンサマディアミ。
カメスミチャチャラヴェラマニシッカパダンサマディアミ。
ムサワダヴェラマニシッカパダンサマディアミ。
ムサワダヴェラマニシッカパダンサマディアミ。
スラメラヤマチャパマダタナヴェラマニシッカパダンサマディアミ。
スラメラヤマチャパマダタナヴェラマニシッカパダンサマディアミ。
サドゥサドゥサドゥ
サドゥサドゥサドゥ。
マカハンニャハラミタシンギョ
Yeah.
しし気ふいくくふしきしきそくぜくくそくぜしきそぎょしきやくぶにょぜしゃりし正北祖父正不滅 はい、今からちょっと1時間ちょっと話をしますので、ちょっとゆっくりとゆったりと座ってください。はい、ポッドキャストを聞いている人に申し上げると、今ね、福島リトリートの真っ最中で、木曜日から始まって、木曜日の夕方から始まって、今土曜日で、明日のお昼過ぎまで、ね、あります。で、場所は、浦磐梯の早稲田温泉のゆるりさんというところにお邪魔しています、ね、去年から伺ってますけども、はい、でそれでね、今日はね、こういう、場所も場所だし、リトリートはもう非常にちょっと特殊なリトリートなので、今日はね、もう、もちろん瞑想について仏教についてもお話しさせていただきますけれども、なんていうかな、今日のね、話ポッドキャストとしてアップして誰もが聞けるような形にもう今晩すぐしちゃいますけれども、今日のねリスナーは、今はねこの部屋に十何人いらっしゃるんだけど、その方たちにお話ししてるんだけれども、私が今日ね、やっぱり届けたい相手っていうのは、もうはっきり申し上げると、福島県の方々なんですよ。ね、福島県で、たくさんの方いらっしゃって、そのほとんどと、私、知り合っていないですけれども、こんな私のポッドキャストまでたどり着くっていうのは、もう本当に、仏教とか瞑想とかに興味のない限りはちょっと無理なんでね、だからこのポッドキャストがどれほど多くの福島県の人に届くかどうか分かんないんですけども、でもね、もし知り合いで、福島の人がいたらぜひ紹介していただきたいなと思います。そういうことなので、今日はね、その仏教の非常に細かい教義だとか、あるいは瞑想のなんかある非常に、テクニックとかね、そういうことはこれは普段しょっちゅう話してるから今日は別に特別話す必要もなくて、でそれよりか、一応ね、今言ったように私のポッドキャストまでたどり着くのはもうすでに一応仏教とかなんかに興味のある人なのでね、全く仏教に興味ありませんっていうような人がこれを聞くってことはありえないですけれども、でも、ほんの少しのね、知識とほんの少しの興味だけでもあってもらったら、そういう人に何とか届く話を今日はしたいかなと思ってます。でそれは、今ねリスナーの主な対象を、福島県の人に設定するって言いましたけれども、でもそれはですね、福島の問題というのは、これは日本人全体の問題なので、 日本の人がもちろん、対象でもあるし、でそして、まあ、この問題はもちろんね、あの日本の問題でもあるから日本の外の人にはあんまりピンとこないっていう面もあるんですけれども、だけどこれはもうそのまま、世界、どこでも問題になることなので、ね、だから、まあ一応福島の人を対象にするけども、日本全体の人も、そしてもちろん地球上の全ての人にも届くような話をできたらなと思います、ね、はい。でそれで、ですから、今日は特別そう高度な非常に難しい瞑想の細かいテクニックではなくて、なんとなく瞑想というものに興味を持っているような、福島の人がいたとして、まあだからなんとなくですよね。全くだったらちょっと全く私仏教興味ありませんという人にはもう届きようがないんだけども、まあなんとなく興味を持っているぐらいのレベルの、程度の、興味と関心をお持ちの方だったらば、なんとか届くんではないか、そのぐらいまでちょっと噛み砕いてね、お話しさせていただきたいかなと思ってます。ですから、まあ今ね、福島の人で、まあもちろん、まあ2年前と比べてはかなり状況は確かに良くなっていて、今ね、公的な機関が発表するいろんなものが、まあ2年前はもう全然見当もつかなかったけれども、まあ一応、ね、この間も国連の科学委員会も、発表あったし、それからね、いろんな先生方の、ナビ被曝の、検査報告とかもね、どんどんどんどん今ものすごい数が出始めていますね。でそのどの統計とってもどの調査とっても、まあ大体、ゼロではないけれども、それほど大きな健康被害はこの先、今までも出てないし、この先も多分出ないだろうっていうね、いうのが一応、まあ、一番、専門家中の専門家でね、で国連の科学委員会なんて、構成されていますけれどもね、あれはもちろん放射能の、被害によってどれだけ健康が損なわれるかについての専門的な委員会なので、まあ、そういう人たちがいろんな統計を取って、いろんな今の科学の最先端の、ね、ことを見ても、まあそれほど大きな被害はこの先も出ないだろうって、ね、結論は出ているみたいですね。で次から次へと大体どこ の調査機関も同じような結論を次々と出しているっていう、ね、まあもちろん それでももちろん予断は許さないし、まだ、分からない部分もたくさんあるので、ね、でそうなんだけども、一応ね、ある意味峠を越えた面もあるけれども、だけどもでも心の問題となったら全然そうは峠も何も越えてなくて、未だにたくさんの人が不安を抱えて生きている、ね、のはもう現実で、それは何て言うかな、こういう現場だとね、本当にひどいことが起こった現場にいる人はかえって大丈夫という面もあるじゃないですか。もう本当にもう毎日毎日大変で、もう日常の圧倒的な、ね、大変さをやっているうちに、そんな心配している暇もない、ね、不安になっている暇もない。だけどこういうのってちょっと離れた場所にいる人たち、それほど逼迫した情勢ではない、でそれほど追い詰められてもいない、ような人がかえって不安になる、かえって恐怖になる、まあ、どこでもそうですよね、どんな場合でも。だから、まあ、福島県って、まあ、もちろん浪江町とかね、双葉町とかそういうとこ行ったら、まあ、本当にとんでもないことになっているみたいですけど、ね、私もちょっと行ってないんで何とも言えないですけど、 でも郡山とか 福島市とか、来たならばもう本当に普通の市民生活が行われている、いうのが 現実ですね。でそうなんだけども、まあこの2年間のあらゆる、報道によってあまりにも多くの不安と恐怖が、福島県の外で起こってしまって、でそれで、まあ、ありとあらゆるわけのわからないことがなってしまったというね、そういう現実が、あるわけなので、まずね、でも少なくともその渦中にいる人たち、が一番大変なのが決まっているわけで、でその人たちも今ね、ようやく、いろんな検査統計報告によってまあなんとか大丈夫そうだっていう目処がだんだん立ってきた。だけどもでもやっぱり不安は不安でしょうがないっていうね。でそういう人たちに、なんとかねその、不安だとか恐怖を乗り越えて、福島で生きていけるようなね、ような、話が今日はできたらいいかなと思います。ですから普段ね、まあ福島県というのはもちろん、福島から山形にかけて非常に日本仏教の強い場所で、ご存知のようにね、特に山形こっち、まあ大体もここ同じ文化圏みたいですけれども、特に真言宗系のねお寺で有名なお坊さんたちが、亡くなる直前に、断食をして、それで、まあ衰弱して亡くなっていく。だけども非常にきれいに、体を浄化しながらの亡くなっていったんで、もう腐ることもなしにね、でそのままミイラ化して、ね、そういうミイラ化した坊さんたちのそういうものが、ね、福島から山形にかけてですねたくさんあってある。で、まあ、それがもちろん人々の信仰を集めている、まあ、だからそのぐらい非常に強い、日本仏教の伝統の場所でもありますここはですね。でそれはもうここへ来れば、ここの文化や生活を見ればね、まあ、これは明らかで、そのスペラな、ではない、ね、ですね。はい。でだからそういう日本仏教の非常に分厚い伝統があることはある、ね、だけども、まあ、ただ日本仏教っていうのはあまりにもちょっと、難しくてなかなか分かりにくい、面もあるのでね、なかなか届かないこともあって、でそれで、まあ今普通に、それほど仏教を勉強しているわけではない。だけども仏教には一応信仰を持っている、ね、でそういう人たちがもし自分の今の不安だとか恐怖っていうものを仏教によって、解決することができたらならいいな、これは仏様の、教えとして素直に受け止めてくれる。なぜかといえばもともと非常に強い仏教の伝統があって、お釈迦様とかね、いう人に対する信頼は非常に深くて厚いからですね。だけどもじゃあ具体的に何をしたらいいのよっていうところがあまりはっきりしていない。でそういう時に、なんとかねその具体的に何をしたらいいのかっていうような話を、なんとか届けられたらいいんじゃないのかなと思います、ね。ですから今日の話の狙いは、まあ2年経って一応いろんな、調査によって、まあ、健康被害に関してはそれほど心配しなくても良さそうだっていう目処がだんだん立ってきて、だけどもどうしようもなく不安な思いがあってっていうのは それは健康被害多分出ないだろうであって、出ないと誰も言い切れないわけだから、どっかでかすかにやっぱ不安というのはどうしても残ってしまうわけで、まあ、で不安というのは心配しようと思ったらいくらでも物事というのは心配できるという、ね、側面もあるの でそれでどうしてもそこが、すっきりしない、ねことがある。だからそういう時になんとかそれをね、仏教によって乗り越えてもらえたらいいんじゃないのかなと思ってます。ですから今日のお話は、そういうふうにして、普通に今福島で生活している人で、一応仏教に対する信頼はある人、ね、で一応仏教に対する親しみとか信頼というものを、感じていて、でそうなんだけども、じゃあ具体的に、自分の心の中に湧き起こってくる、いろんな不安とかね、ものを具体的にどうしたらいいのかがよく分かんない、そういうような、人に、メッセージを伝えたらられたらいいんじゃないのかなと思っています、ね。はい、でそれで、ですから今日のお話の中で具体的な、ね、瞑想のやり方とか、なんかもちょっと触れていきたいと思います。まあ、具体的、非常に具体的なインストラクションは、私のホームページの、ところに別口にありますので、それを聞いてもらってやってもらったらいいけども、でも瞑想って一体何なのよ、私のこの不安、がどうして瞑想によって解決するので、具体的にはどういうことをやってるのっていうようなところら辺までね、目処がついたらいいんじゃないのかな。それで目処がついて、あ、これだったら確かに、瞑想って、仏教の瞑想っていうのは、あ、なんとなく分かるし、じゃあちょっとやってみようかなっていう人には、またちゃんとしたインストラクションはちゃんと用意されていますのでね、それを聞いてやってもらったらいいんですけども、でもとにかく今日の話によって今自分たちが置かれている状況をきちんと整理して、でその上で、そこを乗り越えるために、瞑想っていうものをちょっとしてみよう。ね、でも仏教、まあ、座禅とか瞑想とか、ね、お釈迦様が、まあ、なんかいろいろ言われてるみたいだけど、でもなんかちょっとピンとこない、ね、具体的にどうやったらいいのかも分かんないし、でそれが本当に今のような、ね、お釈迦に対する不安とかなんとかに対して本当に効くのかどうかもちょっと分かんないし、で果たしてそれはそんなことやってただ単に現実から目を背けるだけなんじゃないのかなとかね、まあ、あらゆる、疑問とか、不信感とかね、山ほどあると思うんですよ。ですから、今日の話によって、福島で今普通に生きている人たち、一応健康被害は出ないだろうっていう目処がついてちょっと安心したけれども、でもやっぱり完全には安心できなくて不安を抱えている人たち、でその上でやっぱり福島の、ね、伝統に従って仏教というものに対する信頼感はある人たち、でだけども、具体的にじゃあ仏教に信頼を置くけども、じゃあどうしたらいいのよ、この私の中で湧き起こってくるたくさんの不安感とか、ね、そういうものを、そこまで条件が整っていたならば、今日のお話は通じると思います、ね、あるいは通じるようなお話を、ね、させていただいて、でそれで、あ、そうかそうかそうか、こういう瞑想のやり方があるのか、これだったらなんとなくできそうだし、これだったら本当に、今の、私の心の問題を解決、できそうだし、これだったらそれはもう現実から目を背けるんではなくて、本当に現実の中で生きていく、ことなんだなってね、いうことがお分かりいただけたら、いいかなと思います。 ね、はい、だから一応そういうことをね、を目標にして今日はお話ししたいと思いますね。題はね、もうストレートに、福島県の皆様へっていうね、題にさせていただきますね。はい。だから別に福島県の人じゃなくたっていいんだけども、別に福島県以外の人は来ちゃいけないとかね、そういう話ではなくてね、っていうのはさっきも言ったように福島の問題っていうのは日本全国の問題でもあるから。でもさっきも言ったように不安っていうのは、その渦中の人よりかちょっと離れた距離があって、余裕のある人の方がかえって不安になるってね、どこでもそうですよね。誰かが病気で倒れた、ね、もう倒れてその人を病院に連れて行ってもうヒーヒーながらやってると、まあ、その人はもうとにかく、もう目の前のことを処理するだけで精一杯で不安になってる暇なんかない、ね、だけどもなんとかさんが倒れたっていう知らせを聞いた遠くにいる人がとてつもない不安に襲われる、ね、実際そのある倒れたって人がどの程度倒れたのかよくわかんないし、ね、でそれでどうせ悪いことを想像してしまう、ねね、そういうもんですよね。だから何でも物事のど真ん中にいる人たちっていうのはもう必死だから不安になってる暇もない。だけども物事からちょっと距離のある人でちょっと悪い意味で余裕のある人の方がかえって非常に強い不安に襲われてしまう、ね、でそれが実際にこの2年間でも起こって、ね、でまあ、この、福島リトリートにね、浪江町、あれ浪江町ですか、浪江町、浪江町ですね、浪江町、の、ね、から3人、いらして、まあ、もう浪江町もうこの2年間何回も何回もね、ニュースで出てきた町ですから皆さん、ね、このポッドキャストを聞いている人すべて知っているかと思いますけども、まあ、あの人たちにとっては本当に半端じゃない放射線量であって、とても実際に住むことはできない、ね、で、まあ、今避難されて仮設住宅に、ね、住まわれているけども、だけども この問題は、もうはっきりと ここまで高かったらちょっといくらでも無茶だっていうねのがあるけども、じゃあ低かったらどの程度だったら大丈夫かっていうのももちろんそんなはっきりと言えない、ね、そうするとそう大した量でもなくてもやっぱりもう不安になっていろんな避難しちゃう人も続出してしまったわけだし、ね、だから、そういう中でたくさんね起こってくる不安だとか、ものがだからこれは何ていうかな、福島第一原発から、距離が近ければ近いほど不安で、遠ければ遠いほど不安じゃないので、そんな単純なことは全然言えなくて、これはもう もちろん分かりにくいね。でかえって距離が遠くて、ある程度余裕があるからで頭の中でもう何か不安が暴走してしまった人も嫌ってことを私は見てきました、ね、でかえって近いためにもう毎日必死で2年間生きてきたから不安になってる暇もないっていう、ね、人たちですね。もう生きていくのに精一杯で、ね、だからもう本当にいろいろだと思います。だからこの問題は、全ての人が当事者でもある、ね、だけどももちろん一番の当事者は福島県の人に決まってるわけで、でその人たちに、今日の話が、ね、届けばいいかなと思います、ね、はい、でっていうのはもうそのなんていうかな、いや私はもちろん物理学者でも、ね、放射線医療の専門家でもあるわけがなくて、まあその先生たちの、書かれたものをいろいろ勉強させていただいただけでなんだけども、でももう、2年も経って、本当に問題になっているのは、不安に駆られた心っていうねもの そのものであって、でそれはもちろんある原因のために不安になってるってみんな思ってきたんだけども、どうもそうとも言えないよね。で不安っていうものは、こういう原因があるからこういう結果として不安になりましたっていう、そんな単純なことは全然言えなくて、で例えば心配ってことを一つにとっても、あこういう心配の原因があるから私は心配になりました、なんてことは言えなくて、そしてその心配の原因も、非常に強い原因と弱い原因があって、強い原因の時はもっと不安になって、弱い原因の時は、弱く不安になる、なんてそんなことも全然言えない、ね、これはもう人間の心っていうものを知ってる人なら分かってるわけで、我々は不安になろうと思ったらいくらでも不安になれる、心配しようと思ったらいくらでも心配できる、ね、でだからそうなると、もう原因とかっていうものをいくら科学的にどうのこうの言って、これだから心配しなくていいんだよ科学的にっていうのが全く通用しない。なぜかって言えば、不安とか恐怖っていうものは、心配っていうものはもうどんどんどんどん自己増殖していってしまうから、だからいくら原因はそんな不安にならなくていいよって言われたって、それでああじゃあもう不安にならなくていいのかって止められるんだったら誰も苦労しないわけで、ですね。だけど そうやって暴走することによってもうあまりにも、強い、ダメージをねいろんなふうに与えてきてしまった、ね、だからもう本当に問題はもうそろそろ、問題は、放射能っていうねものそのものよりかやっぱり人間の心っていうものの方がこれからはいよいよ問題になってくる。特にもう2年以上経ってね、2年以上経って、もう大体落ち着いてきた後で本当にじゃあ、心はどうするのよっていう、ね、とこが出てきてしまう、ね、でそこをなんとか、お話できたらいいかなと思います。まあ、これはねここ、今年の春、2月3月ぐらいから、時々取り上げてきた、問題でもあるのでなんですけど、まあ一応ねこの今実際に福島に我々はいるわけで、この福島にいながらで、まあ、ついこの間も浪江町の被災者の人と、実際に非常に深い話できて、で、まあ、本当いろんなみんな感じていると思うの で今ねちょっとそういうことを全部踏まえてお話ししたいなと思います、ね、はい。でそれで、もともとねこのちょっとね福島リトリートの話バックグラウンドからねもう一回ちょっとお話整理させていただきます、ね、台湾のことを話してなかったけどね、台湾ね5月の終わりに行くはずだったんだけども、ちょっと向こう台湾側 のスケジュールが合わなくて、結局、6月の終わりになって、正確には27、28、29、30ですね。6月のですね。木曜日の午後から始まって金土日、で日曜日の、夕方に終わるっていうね。まあ、ほとんど福島と同じような感じですけどもね。6月の27、28、29、30で私らは26水曜日に出発というような感じでね。 なので、まあ、これは、詳しい、案内はもう来週発表しますけれども、ね、まあ、ちょっと今それ今関係なくて、まあ、その台湾のね、私の友人、スティーブ・チャンさんというね、マイクロ、トレンドマイクロの、創業者であり、今は会長さんですね、社長は退いて、ね、まあ、今はちょっともうトレンドマイクロそのものの経営、まあ、もちろん経営に対しても責任持ってますけども、直接はあんまりタッチしてなくて、それよりかもうちょっと、社会活動ですね、ことをされています。まあ、ご存知のようにね、ああいう起業家っていうのはもう、成功すると案外早くね引退されて、でその後自分が本当にしたかったことを、経済的に裏付けがあってやっていくっていうのがね、そういうパターンが非常に多いですね。まあ、代表的にはビル・ゲイツさんなんかもそうで、ね、ですけども、でまあ、そのスティーブ・チャンさんがもう私のを応援してくれる一人、非常に強力なサポーターの一人なんですけれども、ので、まあ、実際今度も、6月の終わりもまた行きますけどもね、1週間ほどね、東さんと一緒にね、で、まあ、この人で台湾っていうのはね、ご存知のように、2年前の震災の時一番強力に日本をサポートしてくれた国の一つで、ね、非常に政治的なつながりの強い国なん でそれで、そのスティーブさんから、なんかちょっと被災地のために何かしたいし、あなたが何かしたいんだったらそれを応援するしってね、ことを言われて、で私の方でちょっと福島の方で、リトリート的なね、ものができたらいいんだけどもって言ったら、もうすぐに速攻で受けてて、ね、でまあ福島とかね、遠くの、からの参加者には、いろんな援助をするというね話で、それでまあ一気に、去年の冬頃から春頃からね、場所を探しが始まって、でそれでまあいろんな条件を見て、ね、福島の中でも、まあ、安全な場所で、まあ、人に来てもらうからね、ちょっと安全になって困るわけで、場所で、自然に恵まれて、で、まあ、ただプラス私らのリトリートっていうのは、まあ、こういう、座禅会とかね、ヨガとか話をするんで、まあ、ちょっと広い広間みたいな場所がねないとちょっと拉致が開かない。ただまあ、泊まるだけだったらいくらでもいろんな場所があるんですけども、こういう、座禅する場所もあるっていうと非常にあまりなくてね。でそれで、いろんな北塩原村の観光課とかいろいろ問い合わせをして、まあ、ここを紹介されて、で、いろいろ見たら非常に条件にぴったりなんで、ね、でそれで、まあ、去年からここへ始まって、まあ、ここは裏磐梯の早瀬沢温泉、そのまた一番奥の方で、ゆるりさんというところですけども、それで、まあ、去年、一回来て、それでもう素晴らしかったんで、まあ、もう継続的にやっていこうという、ね、話になって、まあ、今年もなってますね。で、まあ、去年はね、とにかくみんな福島って聞いただけでちょっと日本全国にちょっとはっきり言ってビビっちゃって、うん、まああまりにも ひどい報道ばっかり聞かされてきたんでね、でとにかく、まあ、とにかく行ってみようよってね話になって、それで、たくさんの、一方案は、まあ、全国に、メンバー散らばってますから、ね、そういう関東関西ね、の人も、あ沖縄も、あ沖縄はこっちは来なかったけどね、集まがみんな来て、で、まあ、福島って報道で聞いてたような場所ではなかったね、ということを、まあ、確認し できたっていう、そういう感じだったんですよ。でそれで、まあ、今年ぐらいからはね、ちょっとその全国の人もいいんだけども、やっぱり福島の人、遠くの人、ね、自身にちょっと参加していただきたいっていうことなんだけども、ただ私は一方でね、不思議とね、東北との縁があんまり薄くて、関東、関西、あと東海地方というのもたくさんいるんですけども、名古屋、京都行けばもうすごい人が座禅から来てくださるんですけどね、不思議と東北とはそういう縁があんまりなくて、でそれで、まあそんなだったら、まあちょっとゆるりさん自身にね、紹介していただく方が一番早いんじゃないかってことで、でそれでまあ今回は浪江町の人ね、紹介していただいてっていうようなね、そういう展開、になっていますね。で、まあそんなんで、福島リトリートっていうのが、両サイドにおいてね、福島の人のためもあるんだけども、福島を外から心配している人、外からいろいろな妄想しちゃってる人たちね、にも両方にとって、両方にブリッジをかけるような形にできたらいいかなと思って、今ねようやくそれが理想的に進みつつある。まあちょっとね、まだ福島からの参加者がちょっと少ないので、まあもうちょっとね、来年にかけて福島からもどんどんどんどん来ていただきたいなと思ってますけれどもね。まあっていうか、そのために今こうやって話をしてるんですけども、でそれで、まあ全国の人はね、まあよくて、まあこうやって来ちゃえば、まあ福島が普通の場所だってこともね、まあもちろんいろんな普通ではない部分があるに決まってますけど、もちろんね、だけどもなんとかみんな生きているっていうことが分かれば、そしたら、それだけでもすごいことだし、でそれプラス、福島の人自身が、こういうリトリートに触れて、なんとかね、その、不安みたいなものを乗り越えることができるきっかけになったらいいんじゃないのかなって思ってやってます、ね、はい。でそれでね、で、まあ、一応そこを押さえた上で、じゃあどうして、その不安だとか恐怖っていうものに対して瞑想っていうものが役に立つのか、ね、そこを本当にきちんと押さえないと、わけわからないことになります、ね、で、でそれで、まあね、もう普段から仏教を勉強している人たちにとってはこれはイロハの意義なんだけれども、ただね、今なんか見るように、私が今日お話をしている対象っていうのは、福島で普通に生活している人で、まあ一応仏教に対する信頼はある人で、だけどももちろんいろんな不安を抱えながら生きている人ね。でそして、その、不安を乗り越える、方法として、仏教の瞑想っていうものがどうも役に立つらしいぐらいの、認識のある人ですね、そのぐらいの人を設定しながらね、今日はお話をさせていただいていますね。そして、だからその人たちにとって一番大事なのは、自分が今不安であるということ。そして、その解決の方法として瞑想というものがあるということ。でもそれ本当なの？つまり、自分がある病気の症状を抱えているということ。そしてこの目の前の何とかっていう薬が、出されて、でその時に自分の症状と薬との間にきちんとした関係を見ることができるのかどうかということですね。 でだからあなたの、症状はこうこうこういう理由で、だから、でこの薬はこうこうこういう薬で、だからこの薬を飲むことであなたの症状には効くんだよっていうね、説明がきちんとできないと、意味を持たないですね。で特にまあね、もうすでに、今日今この部屋にいる、大部分の人たちは、そういうことはもうずっとやってきてるから今更、言うまでもないんですけれども、それほど仏教の瞑想とか、ね、あんまり勉強してこなかった、勉強する機会がなかった人たち、ね、にとって、この症状と薬との間の、関係っていうものが、はっきり分かってもらわないと本当に瞑想しようっていう気にはならないじゃないですか、ね、だから今日はね、なんとかその、あたりをうまく説明できたらいいかなと思っているんですよ、ね、で、3月ぐらいからね、時々、福島の問題を取り上げて、で特に福島の外で、なまじ余裕があるために、その不安が暴走してしまって、もうなんかその暴走した不安というものはある、妄想世界を生み出しちゃいますから、その中にズブズブに入っちゃうともうわけわかんないことになってしまう。もう何が正しくて何が間違っていて、でわけわかんないことになってしまう、ね、でそういう、ことはあまりにまずいんじゃないのっていうことを何回か取り上げましたけれども、まあそれはね、あくまでも、福島の外での話であって、もう中に実際にいる人たちは、まあ この会津の方は離れてるからいいけれども、中通りの方とかね、浜通りの方とか、にはもう実際に今、もうゼロではないわけですよね、そういうもの。だからゼロではない、場所にいて、でだけどまあそれが直接健康被害が出るほどの量ではないってことはもう分かっているわけで、だけどもゼロではない。でその中でもうリアルなね、不安を抱えながら、生きていかなきゃいけないわけで、でその時にもうどうやって不安を暴走させないのか、だけどもどうやって不安を、無視もしないのかね、もうそういうこと一切もう考えたくないって言って、もう大丈夫、何も考えないっていうのも間違ってるし、で不安を暴走させるのも間違ってるし、ね、でそういうところでどうしたら本当に、不安の要素がゼロではない場所でどうやって不安を抱えつつ、でもしかもそれに負けないで生きていけるのかっていうね、そういうリアルなことを本当にしていかなきゃいけない。もし負けてそれが暴走してしまったら、もう本当にわけのわからないことになってしまうし、あるいはもういきなりそんなもん関係ない、私もそんなこと一切考えませんっていうふうにしたら、もうそれもまたそれはそれで非常に危険なことになるし、ね、だからもう嫌でも、リアルな不安を取り扱うざるを得ない状況ですね。でそうなんだけども、じゃあそれは福島県の人だけかというと、そんなわけがなくて、というのは当たり前で、世の中には放射能だけが危険であるわけがなくて、あらゆる危険なものは山ほど世の中には転がっている。 だから完全に安全な場所なんてものはこの世の中にはない、ね、関東だろうが関西だろうが、あるいはもう日本はダメだから海外行けば大丈夫のわけがないじゃないですか、ね、それでタイへ行こうがインドへ行こうがヨーロッパへ行こうがどこへ行ったって危険というものから逃れることは私らはできない。で、まあできるのはせいぜい比較的危険すぎる場所から逃れることはできるけども、だけども危険が全くない場所っていうのはこの世界には存在していない、ね、だからどっちみち完全に安全な場所っていうのはないわけで、もう本当に比較の問題で相対的な問題 でその中でどうやって、現実的に、生きていけるのか。でそうなるとこれはもう本当に福島の問題ではなくて、もう全国どこでも同じ問題を抱えているわけ で東京行こうが鎌倉行こうが、放射能に関しては福島よりか安全かもしれないけれども、福島にはない危険なものが山ほどどこや神奈川にはある、ね、それと同じように危険なものがアメリカにもある、ね、インドにもある、ね、ですから、まあ、同じようなもんだという、ね、話になります、ね、でその時にじゃあどうでもあの、でもね、それでもあのそういう 100% 安全ではない場所でどうやって生きていけるのか、生きていくべきなのか、ね、でその時に、仏教の瞑想というものがどうして役に立つのか、ね、そこをちょっともう一回あの整理しておきたいと思います、ね、そしたらば、今あの福島でまあなんとか生きている、必死になって生きている、ね、まあ、それほどパニックにもなっていない、ね、うつ状態にもなっていない、だけどもちょっと油断すると一気にパニックっちゃうし、ちょっと気持ちが沈んでしまうこともある、ね、だけどもなんとか生きていこうとしている、ような人たち、でしかも福島というのはやっぱ仏教、国としてね、あの非常に強い伝統を持っている、ね、だから仏教に対する信頼は非常に厚い、ね、だけどもただ今あの具体的に何をどうしたらいいのよっていうところがはっきりしない、ね、そういう人に向かって、まあ、今お釈迦様から直接伝わってきている仏教の瞑想のやり方がこういうものがあるんですよ、でこれをやることでほらあなたの不安はかなり解消されたでしょうっていうね、っていうようなことがお話、できたらあのいいのではないのかなと思うんですよ、ね、っていうのはあのもう2年経って問題はもう本当に、心の問題になってきている、ね、まあこの2年間本当に食品の、安全検査の体制だとかね、もうすごい努力をして、されていて、ね、まあ今福島でマーケットに出ているものを全部検査済みだから、危険なものはもう一切ない、ほとんどない、ね、だからそういうことはもう全てやり尽くしていると思うんですよ、ね、でやり尽くしたでもやっぱりちょっと不安が残るのよねっていう時に、その不安に、どうやって負けないのか、どうやって、乗り越えていけるのか、ね、でそのあの鍵が、お釈迦様が伝えてくださった、瞑想にある、ね、っていうことです、ね、はい、でここまでお話しして、でそれで、いいですね、整理されましたね、はい、でそれで、で今ね、福島の人に、問いかけたいのはどういう不安をお持ちですかっていう、ね、ことですよね。でそれはもう当然あの 今、体の中に受けてしまったお茶のによって将来病気になるんではないかというのが一番強い不安ですね。で、まあ、でもそれもあのホールドボディカウンターね、あの大量のものがあって、検査があって、でその結果もどんどん出てきていて、でほとんどの人にとってはそれほど内部被曝というのは問題にはなっていない、ね。まあ、まあ昨日いらした浪江町の人はちょっと高めみたいですけどね、まあそこは一番あの線量高かった場所にしばらくいらしたみたいで、だから当然そんないろんな不安を抱えているわけですよ、ね。でそうなんだけども、だからまあそういう病気になるんじゃないかとかいう不安もあるし、それから、ではもちろん生活の不安もあるし、住み家がなかったりね、あるいは仕事が、失ってしまったりね、もう山ほどある、ね。じゃあそうだったらそれの解決はそれただ単にあの仕事を見つければいい話だし、ちゃんとして家を建てればいいっていう話だし、それにお金が必要だからお金を儲ければいいって話 でだからどこにも瞑想っていうのは入る余地はないわけですよね。だからまあ普通は瞑想なんかやってる暇があったらとにかくお金儲けしましょうね。で実際にいろんな検査をして、体の検査をしましょうとかね、あるいは、仕事を見つけましょうとかね、いうものがやるわけで、だからそこの中にはどうしたって瞑想しましょうっていうのは入ってこない。でそれは別に瞑想しましょうっていうのは入ってこなくてもちろん当然なわけですよ。だってその問題は家がないっていうのが問題だったら家を建てるのは先決なんだし、仕事がないっていうのが問題、大問題だったら仕事というか見つけるっていうのがもう、第一番の問題なんだから、だからそれをやらなきゃいけないね。ですだからそういうそれぞれの問題はそういうふうにして解決ついてしていけばいいんだけれども、だけれどもどうしてもそういうことをいくらやってもどうしても残ってしまうものがあって、それが、自分の心っていうものですね。自分の心っていうものですね。でその時に、我々っていうのは自分の心、っていうものがなかなか見えない。じゃあ心って何なのよってね、見えない。でまあでその時見えているのは、むしゃくしゅあのなんか嫌なむしゃくする相手だとか、自分には仕事がないっていうことだとか、あるいは自分の銀行口座の残高だとか、ね、あるいは、この自分の体の中の、調子の悪い、ね、症状だとか、ね、そういう、ものに囲まれて生きている、ね、でそれで、どうにもならずに不安になってしまう。で不安の原因っていうのはもうこういう自分のまあ自分の外にあるさまざまなものだから、だからこのさまざまなものをなんとか、解決すればいいんだって話になって、またまた瞑想というものが入る余地がないわけですよね。だから、普通の人にとっては、仏教の瞑想をしようなんていう発想も来らないし、それが物事の解決の仕方だっていうこともそういう発想も来らない。じゃあなぜ私らが、まあ、例えばこの福島リトリートで、ね、東京や関西からも、ね、あるいは山形県からも、ね、人が来ている、朝から晩までここでは瞑想してヨガをしている、なぜかといえばここに来ている参加者は遊びに来ているわけではなくて、 温泉も疲れに来てますけど、別に温泉が目的に来てるわけじゃなくて、ある、問題を解決するためにここへ来ている。だけど瞑想することが問題の解決っていうのはわけわからない。だって私の問題っていうのは実際に仕事がないことであったり、実際にむしゃくしゃする相手が、ああいう変な人が職場にいるから、それが問題なんだったり、ね、銀行貯金通帳の残高がちょっと少ないのが問題なわけなんだから、瞑想したって残高が増えるわけがないし、瞑想したって職場の嫌なやつがいなくなるわけではないし、瞑想したってね、仕事が見つかるわけでもないし、じゃあ瞑想なんか意味ないじゃない。だから当然多くの人はほとんど瞑想しない、ね、じゃあ瞑想を、私は問題の解決のために今している。だけども全然それ意味持たない、だって問題の解決にも何もなってないじゃないっていう話に当然なりますね。だけどももし皆さんが自分の心っていうものを徹底的に見ていくと、そんなことはまず全然言えない。どうして？じゃあちょっととにかく自分の心を見てみましょう。自分の心を見ると何が一体朝から晩まで起こっているのか、ね、例えば職場に嫌なやつがいる、それが私の苦しみの原因である、だからこの苦しみの原因、苦しみを乗り、解決するには嫌なやつがどっか行けばいい、ね、いなくなればいい、これが解決なんだ。自分の問題はお金が十分ないことなんだ、貯金通帳に残高がちょっとあまりにも少ないことが問題なんだ、だからこの問題解決するためにはもちろんお金をたくさん儲けて貯金すればいいなる、ね、だけどもそういう一つ一つの私の問題だと思っているものをよくもっと見ると、そんな簡単なことは言えない。どうして？例えば職場の嫌なやつ、ね、から何か言われた、一週間前にひどいこと言われた、ね、だけども、だからすぐに嫌なやつが問題の原因で、だから私は苦しんでいる、だから問題の解決は嫌なやつを追放すればいいってかなるけども、よく見るとどうもそうではなくて、なぜ、嫌なやつに何か言われたことを何回も何回も思い出しちゃっている自分がいる。言われた場面を何回も何回もリプレイしている自分がいる。そしてお金に関しては、ああなったらどうしよう、こうなったらどうしようと常に将来に対して不安を持っている。だから自分が今いろんな苦しんでいる職場の嫌な人のために、お金が十分ないために、でもそういうことをもっともっと、細かく見ていくと、どうもそんなことを言えなくて、どうもそうではなくて自分の心の中に、そういう嫌な思いが、ね、何回も何回も止まらなく起こってきてしまうことそのものが問題なんだですね。だから、自分の苦しみっていうのは嫌なやつだとかお金だとか、そういう自分の外にあるもので原因で苦しんでいる と思ってきたんだけども、でもそうではなくて本当に自分の、苦しみを見ていけば何のことはない、自分の心が自分の苦しみを作ってきていたんだっていうことが本当に見えてくるはずなんですよ。で、これが見えない限り瞑想をやる意味は全くないですね。だけどもそれをやる、それをちゃんと見るにはどうしたらいいかというと、とにかくこの自分を振り返らないとダメで、でこの自分を振り返った時に、この自分の心の中で何回も何回も嫌なことが繰り返されている、何回も何回も不安がよぎってくる、何回も何回も心配になってくる、ね、つまり要するに何がかっていうと、要するに問題の本質は自分の心だよねっていうふうに見えてくる。結局ここなんですよ。だからまあこれはこの話はもう一方案で何回も何回もするけれども、まあ今日はねちょっと、福島で普通に今まで生きてきた人たちのためにお話ししているので、まあ、もう一回ダイジェストで話してますけども、そういうふうにして、自分の心が自分の苦しみを生んでいる。どういうふうに、自分の心がもうなんか不安になってくると不安で止まらなくなってしまう、心配になってくると心配で止まらなくなってしまう、そういうことが物事の本質である。そこまで来てようやく、不安を乗り越えるっていうのはこの止まらない心を止めるっていうことになります。ですか。で、これでそういった時に、普通は納得いかないですよ。だってそういう心配するっていうことは、確かに時々心配が暴走するのは認めるけれども、心配するってことはやっぱり必要じゃないの。だって心配するから、今晩のおかずを心配するから、今日の夕飯を準備ができるわけだし、いろんなことを心配するから、物事がうまく回っていく。だから心配しなくなったら誰が今晩の夕飯を用意するのよ。心配しなくなったら、お金の使い方全部デタラメになってあっという間に破産しちゃうんじゃないの。だから心配っていうのは必要なことじゃないの。だから心配が苦しみを生んでるっていうのはちょっとおかしいんじゃないのっていうふうに、当然言われてしまう。で、それは半分正しいです。だけども半分は間違っている。で、どういうことかっていうと、心配するっていうのは、心配というのは本当文字通り心を配るってことであって、今晩の夕飯に心を配るから、きちんとした準備ができるわけだし、畑の状態に心を配るからいろんな世話をしてきちんとした野菜が取れるわけだし、火の用心に心を配るから火事を起こさないで済むわけだし、で泥棒が入っちゃ困ると心を配るからちゃんと戸締まりをして泥棒が入らないようにするわけだし、ね、だから心配ということはとても大事なことである。だけどももう誰もが知っているように心配っていうのは必ず暴走してしまう、暴走してしまう。で、過去の嫌な出来事も、嫌な出来事を思い出すのもあるとこまでは大事だけれども、それもまた暴走してしまって、何回も何回もただ無駄に暴走してしまう。じゃあどうしたらいいのかって言ったらば、もう心を 止めるっていうことをせざるを得なくなってくる。つまり自分の心が苦しみを生んでいるから、その苦しみを生んでいる心を止める、ね、ってことになります。で、瞑想っていうのは、いや、どういうことをしているのかっていうと、そういう心をまず止める、ね、で、その方法として、まあ、たくさんの方法があるんですけれども、今、ここで私がやっているのは3つの方法で、どういう方法かというと、体の感覚を見ていくこと、それから、2番目が慈悲を養うこと、それから3番目が、吸う息吐く息を見ること、ね、これが本当に代表的な瞑想方法です。で、まあ、この具体的なやり方はね、あのインストラクションに聞いてもらえばいいんですけれども、じゃあこの3つは何を狙っているのか、ね、体の感覚、っていうのはどういうことなのか、体の感覚って、私別に体は病気じゃないから、ちゃんと痛いものは痛いと感じるし、ね、快楽は快楽として感じるし、別に痛かったら痛いっていうのをちゃんと見ているから、別に体の感覚なんか見る、わざわざ見なくたっていいんじゃないのってね、まあ多分言われる。だけども体の感覚を見るっていうのはそういう話では全然なくて、実は私らは私らの体をほとんど見ていない、じゃあどこに行っちゃってるのかな、あなたの心は。私らの心っていうのは必ず自分の体の外へもう出ちゃっている、ね、じゃあ外ってどういうこと、例えば明日へ出ちゃってる、明日のことを心配することで、ずっと外へ出ちゃってる、そしてあるいは昨日へ出ちゃってる、で昨日のあの出来事を思い出すことで昨日に向かって出ちゃっている。だから必ず明日とか昨日とかで、今の私のこの場所にはいない。でそうすると、私は私の体を分かっているって言いながら、ほとんど自分の体なんかを見ることもない。で自分が自分の体を見ていないってことにも気づかない、ね、でそれで私らは、体の感覚を見るのに右の手のひらを見てくださいっていうところから始めます。それなぜかっていうと、右の 手のひらっていうのは、センサーがたくさんたくさんあっていろんなものを感じ取りやすい場所だから、でそしてその場所を、ガンガンに注意を向けることで、私らは私らの右の手のひらの中で行われているさまざまなことを感じることができる。で、この右の手のひらの中で行われているさまざまなことなんてほとんど今までは気づきもしなかった。なぜ？私らの心はどこかへもう行っちゃっていたから。未来や過去へですね。で、でそれで、今この体の中を感じることで今ここっていう場所に帰ってきますですね。はい、そして、今ここっていう場所に帰ってきた時に、私らは今までわーっていろいろ止まらなかった心がだんだん止まっていきます。なぜかといえば、私らの心がガーって動いて止まらないときは、必ず私らの心は明日の方向へ行っちゃうか、 過去へ行ってしまうか、絶対に今ここという場所にはいない。だから、今ここっていう場所に戻ってくることで、私らは明日のいろんな心配や過去のあの嫌な思い出からも全部解放されている場所に来るんですね。はい、そういう意味で、体の感覚を見るってことが非常に大事になってきますですね。はい、それだけで今皆さんがもう不安に襲われてどうにもならない、嫌なことがどんどんどんどん思い出されてくる、明日のことどんどんどんどん心配してくるのを止めることができます。本当に。で、そして止めることができたら、大丈夫ですか。ですね。はい、で止めることができます。で止めることができたときに、今まで、私の心っていうのはもう暴走していたんだなっていうことが見えてくる。だけど今までは見えなかった。なぜ？暴走しまくっていたからですね。だから、絶対に瞑想っていうものをしない限り人間の心が暴走しているっていうことにも気づかない。なんかくしゃみ出しちゃったけど、まあいいや。はい、でその私らがの心が暴走しまくっていたときに、その暴走をする主体は何なのかというと、私はエゴですね。エゴ、まあ、この問題はとてつもなく難しい問題だから、まあ、ちょっと今日はちょっと置いといて、ね、でそれで、暴走が止まった時に何が見えてくるかというと、私らの中にある慈悲っていうものが見えてきます。慈悲っていうものがね。で、このエゴと慈悲っていうこの二つのものの間を私らは行ったり来たりしている。でエゴに基づいて、エゴに突き動かされて生きるのか、あるいは慈悲っていうものをエネルギー源として生きていくのか、で全く違ってきてしまう。この二つがですね。だから、今、慈悲の瞑想っていうものをすることで、そこを何とかしようとして、でそうやってきて、最後に、呼吸瞑想をする。どういうことかというと、息を吸って吸っていることに気づく、息を吐いて吐いていることに気づく。なぜそんなことが大事なの？なぜかというと、うわーっていろんな考え事をしているときは、息に気づくことなんかできないから。だから逆に言うと、息に気づくことで私らのうわーっていう考え事が自然と止まっていく、そういう関係になっています。だから、まあ、この詳しいことはね、インストラクションを、聞いてもらえたらいいし、あるいは詳しいことはもう毎回毎回、毎週毎週話してますから、それを聞いてもらってもいいんですけども、でも要するに、この体の感覚を見るとか、慈悲を養うとか、吸う息吐く息をきちんと気づく、っていうことによって、この私らのもうわーって止まらない心を手放しにして、 そうではない世界へ入っていく。もうそれだけです。ですね。はい。ね、ですからそこら辺が分かっていただけたら、今ね、いろんな不安だとか何とかを抱えて生きている、福島の方たち、もしかしたら自分の問題はやっぱり自分の心そのものなんじゃないの、それは不安になった時、心配になった時の自分の心の動きを観察すればそれが見えてくるはずで、じゃあそれをどう乗り越えたらいいのっていうところで、今申し上げたような、仏教の瞑想がある、ね、っていうことをちょっと知っていただきたいと思います。いいですか。はい。ね、ちょっとね、私、だけが喋っていてもうこれが通じるかどうか分かんないので、今日ね、精神参加者がたくさんいらっしゃるので、その人たちに説明、質問してもらいながらね、ちょっと、今の話をもうちょっとみんなに分かりやすい形にしていきたいと思います。はい。じゃあ、どうぞ手を挙げてください。ちょっと村井さん行ってください。
先ほど先生が、いつも心が明日のこととか、過去のこと今から抜け出ている時に、すごく不安になる。で、今ここに、いればその不安がなくなるというふうにおっしゃったんですけれども、おそらく普通の考えでは明日自分が安心するために今明日のことを考えるというふうに皆さん思っていると思うんですけれども、それはやはり瞑想をして検証するというんですかね、やはり先生がおっしゃったことはその通りだったというふうに実践をして見てもらうしかないと思うのですが、どうでしょうか。
はいはいはい、わかりました。はい。ね、ジョン・レノンにイマジンという歌があるじゃないですか、ね、でもうすでに私が何言うか分かると思うけども、イマジンという歌は非常に面白いんですよ、あらゆる意味でね。で、まあ、今日の取材とちょっとずれるんだけども、まあ、先週日本には今宗教が本当になくて、宗教がないってことは人生の一番大事なことを考える手段がないっていうことね、この岩井で話をして、で生きることとか死ぬこととかあるいは神様についてとかね、でそれで、例えば西洋にはエイティストっていう人たちがいるわけね、無神論者っていう人たちが、で無神論者ってよく日本人の、私無神論者ですなんて言う人いるんだけども、西洋の無神論者ってそんなやわなもんではなくて、やっぱり神様について徹底的に考えた人たちなんですよ、ね、でその上でそれを拒否した人たちなのね。だから要するに 人生にとって一番大事なことを、まあ、神様、それを神様と呼ぼうが何呼ぼうがいいんですけども、それについてまあ一応考えているわけなんですよ。ね、でだけどもそれが、なぜそうなのかっていうと、やっぱり神様というのはものすごい、強い、ものすごい抑圧を生んで、まあ、村井さんも西洋の人近くにいるから分かると思うけども、やっぱりその上からのプレッシャーってものすごい強いわけですよ。それ分かるでしょ、上、要するに神様何やるんだよね、そのものすごいプレッシャーですよね。それでそういうことがあった上で、ジョン・レノンは何で歌っているのかっていうと、Imagine there is no heaven、想像してごらんなさい、Above is only sky、ね、私たちの上にはただ空があるだけで、その天国とかいうようなものはないんだよ。でこれ宗教を否定してるのかっていうと、そうじゃないんですよ。そうではなくて、もう天国にはなんか神様っていう人たちがいて、それがなんかうわーっていつも自分を監視してるっていうね、ものすごい抑圧があって、その重さを拒否してるんですよね。でだけどあれを日本語でどう、日本語に訳すとどうなっちゃっているかというと、天国なんてないっていう歌になるんだよね。天国なんてないなんて歌って何の意味も持たないじゃないですか。 そこには空があるだけって言ったってね、空があるだけで天国なんてないって日本語として意味持ちます？何でも意味持たないですよね。だから全然イマジンっていう歌が理解できないわけですよ。だから何のパワーも持たないわけね。だけどもこのものすごい空上からのプレッシャーっていうか抑圧っていうものを感じている人たちにとって、この抑圧がない、世界っていうものを今イマジンしようよ、想像しようよって歌っているわけなんですよね。でまあそれはこれちょっと主題から外れるけども、でもう一つ大事なことは、でジョン・レノンが想像しようよって、どういう想像しようよか、もう一つが People live only for today ってあるでしょ、今日のためだけに人々は生きている、そういう世界を想像しようよって言っているわけで、ってことは現実とは反対のことを想像しようよって言ってるわけじゃないですか。じゃあ現実はどういう世界かというと、人々は今日のためには生きていないっていうことね。人々は何のために生きているかというと、明日のために生きているわけですよ。だから現実は、人々は明日のために生きている。でジョン・レノンがイマジンしようよとしたのは、人々が今日のために生きている、そういう世界をイマジンしようよってしているわけですよ。だからイマジンっていうのがなんか理想郷を歌っているっていうことに一応なってるじゃないですか。だけどもこっちが現実でこっちが理想郷で、この理想郷をイマジンしようよっていうのがあの歌のポイントでしょ。だけどもはっきり言って日本語のあれ訳してわかんないよね。天国はないなんて言われたってね。で別にそれは日本語の訳しよう批判してるわけじゃなくて、もうちょっと深く理解しないと、なぜこっちが理想郷なのかが分かんなくて、で、まあ、今まさに、村井さんの質問がまさにそこから来ていて、でみんなは明日のことを心配する、なぜ明日を心配することによって、幸せになれると思っているからなんですよ。ですね。で、だけど、ジョン・レノンが歌うとこだと、みんなは明日のことを心配しないで、今日のためだけに生きる。あ、これなんか、その日暮らしをすればいいのかって話になるじゃないですか。で、その日暮らしをするのが理想郷とかではないですよね。そうじゃないですよ。そうではなくて、例えば私がよく話をするのは、今村井さんが 朝駅に向かって歩いている、ね、なぜどこ会社行かなきゃいけないからじゃないですか、ね、で村井さんの自宅から、駅まで、ね、一生懸命歩いて、でそのある電車に乗ろうとしている、ね、でそれはまあ明日じゃないけど、まあ、10分後ぐらいのことを考えているじゃないですか、ね、で何とかして必死になって駅まで歩いていって、10分後にあの電車を捕まえることだけをなっている。だから村井さんはあの電車を捕まえない限り幸せにならないわけですよね。今どうしようもないわけですよ。じゃあ10分後に駅に着いて電車に乗ったらそれで OK かと、全然 OK じゃないですよね。今度はその電車が目的地に着かなきゃいけないわけで、で目的地に着くまでを一生懸命待ってるじゃないですか、ね、だからまたまた幸せ抜けてやったわけですよ。村井さんは電車に乗りさえすれば幸せになれると思って生きてきたけどもダメだったですよね。乗ったんだけども全然ダメで、電車が目的の駅に着かなきゃダメで、またまた幸せになり損なったわけですよ。で一生懸命待ってるじゃないですか、でついに目的地に着いた、で幸せになればまたダメですよね。そこからどこもまた駅か目的地に歩かなきゃいけないわけで、でまた会社に向かって必死になって歩いてるね。で今は惨めだけども会社に着きさえすればどうにかなると思って、でまたまた幸せになるために明日じゃなくても10分後のことを考えてるじゃないですか。じゃあ会社に着いたらもう OK かと、 OK じゃないですよね。全然 OK じゃないんですよ。だから私らはいつもなんか未来に目標を設定してそれを捕まえようっていう生き方をいつもしている、ね、でそれは捕まえたらそれでもう、大丈夫かっていうと全然大丈夫じゃなくてスルッと逃げてっちゃうんですよ、ね、でまた捕まえる、でもまたスルッと逃げていっちゃう、でまた捕まえるぞ捕まえるぞ捕まえるぞ、ようやく捕まえたと思ったらスルッと逃げていってしまう、こんなことばっかりなわけですよ、ね、だからその自分の生き方として、未来に何かが待っている、その待っているものを捕まえることで幸せになれるっていう生き方をする限りどうしようもないよね。なぜかって言ったらば、村井さんにとって今ある駅に向かって歩いてある場所を歩いてるんだけども、この歩いてる時全然楽しくないじゃないですか。楽しくないですよね。今無駄なんですよ。でもで全然楽しくないことをやりながら、でも何とかしてあの電車を捕まえるぞと必死になって思っている。だから今も惨めだし、でここに捕まえさえすれば幸せになると思っているけども、それも嘘ですよね。じゃあどこがどうおかしかったの？簡単ですよね。結局村井さんがなぜ惨めなのかって言ったらば、今歩いている場所を大事にしなかったっていうだけなんですよ、ね、でそうやって歩いている時は足元に咲いてる花なんか目に入ってこないですよね。で一方園に来てウォーキングメディテーションしたらどうですか？世界が違って見えちゃうでしょ。あ、こんなに足元にたくさんの花が咲いていた、普段はその花は全く目に入ってこないですよね。だからその、今日のためだけに生きるって、まあ、もっと今日じゃなくて今のために生きるってことは、要するに今しかもう我々が幸せになれる瞬間っていうのはなくて、今っていうものを常に未来のために犠牲にするっていう生き方はそれ自体が苦しみを生んでしまうんだっていう、 必然的に。ここが本当に分かんないと一生無駄にしてしまうし、だからそれは今デタラメに歩くわけじゃなくて、今確かに駅に向かって歩いているんだけども、だけどももう村井さんには駅に着きさえすればなんとかなるっていう思いはもうなくて、まあ、駅に向かってはいるけども、今一歩二歩一歩二歩、右足左足に完全に気がついている、そういう生き方ですね。でその時に、もう幸せはもうすぐそこにある。だから人々は幸せになりたいと思って明日のことを心配して、で今日をおろそかにする。だけどもこの生き方そのものが幸せを生んじゃっているっていうことですね。いいですか。はい、でちょっと福島の人に質問
感想でも何でもです。はい、
瞑想するということは、
はい、
己のありのままの姿に気づくということだと思うんですけども、
うんうん、
そこに気づいて、
うん、
そしてその後どのようになっていくのが望ましいのでしょうか。
ありのままってどういうありのままですか。
人はカルマを持って生まれてきて、そしてその自分のカルマに気がつくということを瞑想しながら気づいたとして、
うんうん、
そしてそこからどうなるのかはわからないですね。
わからない、わかるじゃないですか。ちょっと、はい、はい、要するにカルマったって要するに原因と結果っていうことですよね。原因と結果。だからその全てが原因と結果の関係にあって、今の私らの状態っていうのが全部ある原因の結果としてこうなっているわけですよね。ってことは、まあ、今言ったように、例えば今村井さん言ったように、別に、まあ、そんな過去からのカルマも何も、今だって今いろんな原因を作っているわけで、今いろんな原因を作った結果としての結果も受けてしまう。その例えばその一つが、今ここっていう場所を大事にしない生き方ですね。今ここっていう場所を大事にしないで明日のことばっかり考えている生き方、そういう生き方をした場合に、その生き方は原因ですよね。で結果としてはどうしようもなく幸せになってしまうですね。だから私らが今幸せとか不幸せとか惨めだとか安らぎに満ちているっていうのも、原因なしにたまたまそうなったってわけじゃなくて、やっぱり原因があってある結果として今どうしようもなく惨めである、今どうしようもなく安らぎに満ちているってなっているわけですよ。だからそれはちょうど体と一緒で、いいものを食べたから今元気である、ひどいものを食べちゃったからお腹が痛くなった、ね、で運動しなかったから、体の調子がおかしくなる、適度な運動をしてヨガしてたから体が非常に元気である。 でそこから原因と結果がはっきりして、で悪い結果を生む、何そういう原因ですよね。そこが分かってきたならば、自分の今の、体をきちんと見て、どうして体の調子がおかしいのか、それはこういう原因にある、だったらばこの原因を、変えるしかないじゃないですか。ですよね。だから体だったらもうみんな分かって、お医者さんにちゃんと診断してもらって、あなたは炭水化物を食べ過ぎたから糖尿病になっちゃったんだよ、だから炭水化物を取ら、あの制限しなきゃダメだよ、でそれで糖尿病を乗り越えることができるよってなるじゃないですか、ね、それと全く心の問題も同じで、こういうことをやったから今心がどうしようもない状態になっている、こういうことをしたから今心安らぎに満ちている、でだから、もうそこは本当に原因と結果がはっきりしている、だから、いい結果を生むようなことをしていきましょう、悪い結果を生むようなことはするのをやめましょうっていうだけですね。だからありのままの見た、ありのままのを見るってこと、要するに健康診断するってことじゃないですか。健康診断をして体の具合を見て、具合が調子悪かったらその具合の調子悪いのの原因は何なのよっていうのを探った上で、その原因を取り除いていくことが人間ドックに入ったらそれしなきゃいけないじゃないですか。それと同じように、それは体の人間ドックだけども、心の人間ドックもやんなきゃいけないわけで、だからある意味瞑想というのは、心の人間ドックでもあるんですよ、ね、でこれは心の人間ドックで、特にこういうリトリートみたいに朝から晩までやってる、特にそうで、ね、で、でそういう原因がこういう結果を生んでしまった、ね、でそこを見ることで、何が心の安らぎを生み、何が心の不安を生むのか、その見た上で、きちんと、悪い結果を生む原因を取り除いて、良い結果を生む原因を、育てていくっていうことを、それだけだと思いますけどね。どうですか。いいですか。
ありがとうございます。
はい。はい。じゃああともう一人。どうしようか。行く。
無理だったら年産でもいいよ、やる、
うん、ちょっと待って
年産いって、年産温泉入ってずっとでしょうね。はい、
え今日、朝、うん、あの新宿からバスで来たんですけど、うん、4時間の予定で1時間まで5時間プラス1時間でたどり着きました。で、まあ、ついていきなり温泉ご案内いただいて、すっきり気持ちよくなったところで、飽和もいつも眠くなって、鼻がプラプラ船漕いでるときもね、今日すっかりと耳に響いてきました。ありがとうございました。
で、今何か思ってることを聞いてます。
今の飽和を聞いてて、で自分のコロナが響いたのは今ここっていうところで、で自分もつい昨日のこととか明日のことを心配することが、まあ、日常的なんですけど、うん、で今もしかしたらこうなのかなという思ったのが、 明日ものことも昨日のことも自分ではもうコントロールできないから、今できコントロールできるのは今しかない。だから今に集中して今に向かわなくちゃいけないのかなと思います。
はい、
でしょうか。
はい、今ちょっと非常に大丈夫です。
あ、今ちょっと非常に重要なポイントですね。はい、だから明日について心配するっていうことがどれほど泥沼を生むかっていうのはみんな知ってると思うけども明日なんか分かんないわけですよね。明日なんか分かんない、あるいは明日何が起こるかもうあらゆる可能性があるじゃないですかね。天気もどうなるか分かんない、自分の体もどうなるか分かんない、でいろんな周りの人間がどうなるか分かんない、ね、ありとあらゆる不確定要素がありすぎちゃって、で、あなたはどうしよう、こうなったらどうしよう、こうなったらどうしよう、ああって言ったら、もうずっと延々に心配できちゃうわけですよね。で、それで、過去のことも、もう終わってしまったことで、変えようがないわけじゃないですか。で、過去についての泥沼も簡単ですよ。ああでなかったらよかったのにっていうね。ああしなきゃよかったのにとかね。ああでなければよかったのにって。これを言い出したらもうキリがないですよね。だってもうそれは起こってしまったんだから。だからそれは誰だって、福島第一が地震が起こって、津波が襲ってくるまで30分ぐらいあったわけだから、あの間に何とかできなかったかよと思うじゃないですか。それは当然ね。で、まあもちろんそれはなぜあんな風に電源が止まっちゃったのかきちんと分析した上で、もうそれが二度と絶対に起こらないような安全対策をしなきゃいけないから、そういう意味でそこはきちんと原因を追及しなきゃいけないというのはもうその通りなんだけども、だけどあれさえ起こんなかったらとか、あれがなければとか、ああいうことが起こんなかったらっていうことをやってももう泥沼なわけですよ。ね。だから過去に関してもそういうふうに泥沼に落ちていけるし、明日に関してもまさに、明日なんか全く分かんないんだから、いくらでも泥沼に落ちていける。で、この二つの泥沼ですよね。過去と未来と。この二つの泥沼、だからもう本当に2つとも泥沼なんだっていうことを分かった上で、で今私らができることは何かって言ったらもう今しかないわけですよね。で今に集中すること以外には一切できない。例えば受験生が高校3年生が大学落ちたらどうしようってまた心配するじゃないですかね。ね、もう心配でもう勉強が手につかないってなってで勉強に手につかなくて勉強しなくて本当に落ちちゃうってね。だから高校3年生にとっては大学に落ちたらどうしようっていう心配は一切不要だし、あるいは害があるわけですよね。それよりかさっさと勉強しちゃった方がはるかにいいわけで、でもちろんね、大学に落ちたらどうしようって心配するから、まあ、勉強するわけだけども、だから一回その大学に落ちたらどうしようって心配することは大事なんだけれども、すぐその心配っていうのは暴走してしまう。何でもそうですよね。だからそういう暴走させないためにどうしたらいいのか、受験生だったらば今目の前に開いている教科書に集中する以外にはないわけですよね。集中しないで落ちたらどうしようって心配したら泥沼だし、で昨日あんなことしなきゃよかったっていうことを思っても泥沼だし、だからそういう過去の泥沼、明日の泥沼を避けて今目の前のことをやるっていう以外にはない。で過去も未来も両方とも単なる頭の中での妄想に過ぎないからですね。でいいですか。
はい。
うん。 なんかすっきりした温泉と同じぐらい
温泉
以上
はい。
なんか言えるの言えるんだろ、はい、
あの僕が震災起きた後ボランあぶって無理かもしれない
まあいいよいいよ、うん、いいよ、もうしょうがない、福島の中やめたって起きて、う
ん、やっぱ無理かもしれない
ボランティア来たんでしょ、うん、で自分が何もできないことを知ったんでしょ
うその向こうの人と分かち合うことすらできなくて今回来て、あのいろんな話直接本人の方々から聞いて、で2年前はこんな異質な体験をした人たちと分かり合えるのかなってすごい、
うん、
それがかなりショックだったというか、うん、あのあったんですけど、今回来て分
かり合えたんでしょ、
分かり合えるだってそれはやっぱなんでかって言ったら、やっぱ人間同士だから、人と人だから、そのなんか分かり合えるんだなと思って、であの僕いつもそうで、海外とか行っても外人の人と分かり合えないとか、他の、まあ、震災被災した人たちと分かり合えないとかっていうのがあったんですけど、そのもうそういうの抜きにして人と人同士で何の条件もなく分かり合えるっていうのが本当に確信できたのが一つと、で、あのやっぱり本当にもう取り返しのつかないようなこと皆さん経験されてるんで、そういうことに対してはあのやっぱり瞑想するしかないと本当に思うんですよね。なんで瞑想やってほしいんですよ。取り返しのないことって取り返しがないから辛いと思うし、でも本当に瞑想はそれさえも乗り越えられるものだとあの思うんで、あのやってほしいと思います。
はい、
はい、
はい、もう何も解説必要ないと思うけども、あの結局ね、私がなぜここまで福島や被災地にこだわるのかっていうと、これはもう2年前からずっと言ってきたように、その結局今の日本って宗教を捨てちゃったから、だから一番大事なことを考える術がないのね。で、人間にとって一番大事なことは何かって言ったら、もちろん生きることと死ぬことに思っているわけで、だから生きることと死ぬことについて考えられない私は考える術がないんですよ。これだけ金儲けをどうしたら金儲けができるかとかね、そんな情報なんか山ほどあるのに、生きることと死ぬことってどういうことなのっていうことについて考える術がない。だから人間がやがては人で病気になって死んでいく、生老病死ですね、についてまともに誰も考えない。 大人も考えてないからそれを子供に教えることもできない、学校の先生も考えてないから学校の小学生たちに中学生たちに大学生たちに教えることもできない。だからそういう生きることと死ぬことについて考える手段を持たない我々が2年前のあの経験をしてしまって2万人死んじゃったんですよ。2万人が。私本当にあれみっともなかったなと思ってね。だから2万人の人が亡くなってしまったことに関して私は一体 どうしたらいいのよってね。で特に今回2年前ひどかったのがその後すぐに放射能騒ぎが起こってしまったんで、放射能がなかったらね、まああれだけの2万人の人に対しての何かがもっとあったんだけど、もういきなり放射能が始まっちゃったからもうみんなの不安がそっちに全部心がいっちゃって、津波の犠牲者に本当に菩提を弔うとかね、そういうことは一切我々できなかったじゃないですか。もう家族以外はね、その何とも言えない気持ち悪さっていうのを私はずっと感じていて、でなんとこれちょっとまずいよねってずっとこの2年が言い続けてきて、だけどもそれはしょうがなくて、なぜかって言えば生きることと死ぬことについて考える手段を持たない我々の前にてあれだけの人が亡くなってしまったっていうね、とんでもないことが起こったからですね。それだから要するに私らの一番の弱点を突かれてしまったですね。でそれで今まああと名越さんが今言われたけども、まあ亡くなった人はともかくとして生き残った人でも生き残っても浪江町の人みたいにもふるさとが放射能で汚染されてしまってとても人が住める状態じゃないから、昨日も話聞いたけどね、犬ねペットの犬とか猫とかを置いて出て行かざるを得なくなったっていうね、まあ、とてつもないで、まあ、牛を飼ってた人も牛を全部、出して、そしたら牛はみんな放浪して痩せこけてしまって、ね、っていうことはまあ実際起こったわけで、まあ本当に、ね、だからそういう圧倒的リアリティのことが起こってもどうしていいのか分かんない私ら。だけどもし私らがね生きることと死ぬことについて本当に普段から考えていたならば何も恐れる必要ないんですよ。なぜかって言えばこの形ある世界っていうのは簡単に壊れてしまうということを知っているし、だから私らは一応、津波にも襲われてなかったし放射能の非常に高いところにも住んでないからあれなんだけども、でも私らと浪江町の人とあるいは気仙沼の人と分けるものは何もないんだっていうことね。で私らも同じようにいつでも形が壊れてしまう存在なんだということね。っていうことで私らは全くつながっている。ね、まあ、ここに来ていただいた浪江町の人だって普通の人たちじゃないですか。普通の人たちがそこに巻き込まれてしまっただけの話であって。だから、あれが私であって、あれが中内さんで、村井さんである。だったかもしれないわけだしね。だからそれに関しては別に同じなんですよ。でそれとまあ今それより今大事なのは中越さんがその後半で部分で言ったところで、だからこそその形あるものは全部壊れてしまう、ね、でそれがゆっくりと壊れ、みんなゆっくりと壊れていくのか、3月11日の午後3時過ぎぐらいに一気に壊れてしまうのか、ね、それの違いがあるだけであってやがてはみんな壊れてしまう。だけどその時に大事なのはその形あるものはゆっくり壊れたりあるいは 圧倒的に3月1日の午後3時から4時にかけて、一気に壊れてしまう、こともあるけども、だけどもその時に本当に見えてくるのが、壊れても壊れない、壊れることを通して壊れないものが見えてくるんですよ。でそれはもうたくさんの人の体験記とかいろいろ聞いても本当に多くの人が経験してますね。それも本当に一番肉親をなくしてしまった人たちが、肉親はなくしてしまって肉親の肉体は確かに壊れてしまったんだけども、だけど何か壊れてないものに触れた、だから何か心が安らいでいるっていうのは本当にたくさんあったと思うんですけどね。あのだから結局本当にこの生きることと死ぬことを徹底的に考えている人間だったらば、形が壊れていくことを目の前にしてもたじろぐことはないんですよ。なぜかって言えば、壊れることを通して壊れないものが見えてくるからですね。だけどもそれをやってないと、壊れたらただ壊れたっていうだけで、ああもうそんなもの事実見たくないって言って、結局ほとんどの人は目を背けたじゃないですか。結局福島を汚いもの扱いしたじゃないですか。ね。だから福島のことはもう何も考えたくない扱いしたじゃないですか、この2年間ね。で、結局そうだったと思うんですけどね。だけど、そうじゃなくて、我々が本当に大事なものを考えていたら、何かが壊れた時に壊れないものが見えてくる。だからこの2年間というのは本当に残酷で、この2年を通して恐ろしく賢くなった人と、結局そうじゃなかった人とね、2つに分かれちゃって、で私やっぱり今福島のいろんな人のブログ読んだりいろいろしてて、福島に本当にすごい恐ろしいぐらいの知恵が深くなった人が大量に現れたなっていう感じはしてるんですよ。ですね。それわかりますね。うん、これだけひどい目に遭うことを通して恐ろしいぐらい知恵が深くなった人がこの場所に大量に現れたなっていう気がしてるのね。だから私は福島とつながりたいと思って、まず今ずっとやってんだけど、だけども同時にこの生きることと死ぬことについて何にも考えてこなかった人がああいうとこにバーンってぶち当たった時に、もう今まで持っていた学問だとかなんか変な役にも立たなくてね、ような普段だったらばある権威を保てたのに権威が全部崩壊してしまったっていう、ね、ことも多くて、だからこの2年ぐらい本当に残酷なことが行われたことはないんじゃないか。本物は本物として現れたし、偽物は結局偽物だったっていう、今まで偽物を本物らしく繕っていてもそれが全部バレてしまったっていうね、恐ろしいなんだけども、でもこの2年経ってこの本物と偽物とが見事にバレバレにバレちゃったっていうことはある意味すっきりしたんじゃないかなと私は思うんですけどね。でそれで今私らは2年経って本物と現れたものとつながりを持って生きていきたいと思ってます。はい、だから福祉問題っていうのは単なる放射能の問題であるわけないし、社会問題であるわけがなくて、最も深い問題になって、だから福島県っていうね、県の問題でもなくて、もっと深いものなので、でそこに徹底的にこだわるためにこの福島リトリートっていうものをねやってます。これからずっとやりますので しつこくやりますので、一本案では一旦やり始めたらずっとやるやりますからね、一旦やり始めたらずっとやるので、まあね、だからこう、まあ大体全国から半分から東北福島から半分ぐらいの参加者がこれから出てきてくれたらいいかなと思ってますので、これを聞いた人、福島の人も東北の人もそして全国の人もね、ぜひぜひ来年やってください、いらしてください。なかなか6月の最初、第1か第2の週末にやりますので、ね、はい、すごい大幅にオーバーしてしまった、しょうがないね、これ福島だからね。あ、何、どうぞ。
最後
に。最後、ちょっと。はい、じゃあ、ゆるりのおかみさんから。これもう、ポッドキャスト聞いてる人に向かって話してください。
福島に住んでおります。ゆるりのおかみやっております。去年、一本庵さんで皆さんが来てくださって、福島のために祈ってくださってから、福島の人たちはかなり目に見えない大きな傷を負っていたのが、少しずつ皆さんの優しさが、水がこう土に染み渡るように少しずつこう染みて、そして癒されたような気がしました。遠くにおいでになってもどこかで誰かが福島のために祈ってくれると思うと本当に心が癒されました。先日来てくださった浪江の人たちも言葉では言えないものすごいたくさんの傷を負っていらっしゃいますけども、皆さんのその優しさにとても感謝しておられました。祈ってくださって本当にありがとうございました。
はい、ゆるりのおかみさんからでしたので、はい、ということで、いい、誰か言い足りない人いる、レイコさんいい、いいの、うん、はい、そういうことなんでね、まあ本当に2年間不安に駆られてね、まあ、特に福島をめぐっては避難しろ避難しってことでね、ちょっといろいろありすぎた、もちろん私全部知ってますそういうことね、だからもういいじゃないですか。でまあ今更ね、いろんな人を責めてもどうしようもないから、で一応ね、こちらの方はまあなんとか大丈夫そうという目処がついたんで、本当に福島はこれから、しっかりやっていっていただきたいと思うし、ね、福島の外の人間も本当にそれを応援していきたいと思いますので、ね、福島っていうものすごい不幸な出来事を、何かね、もっといい方向に日本というものを横に、向かわせる一つのいいきっかけに、ね、していきたいなと思っております、ね、はい、ちょっともうキリがないから一応やめますけども、はい、でそういうことでね、そういうことをちょっと福島県の人にお伝えしたかったので、これはちょっと拡散していただけたらいいかなと思います。はい、じゃあ、最後にね、主情無変性願度を、ね、ちょっと読んでいきたいと思います。主情無変性願度、煩悩無尽性願願、法門無量性願学、仏道無常性願情、主情無変性願度、煩悩無尽性願願、法門無量性願学、仏道無常性願情、主情無変性願度、煩悩無尽性願願、法門無
量性願学仏道無常性願情